こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山下清による AWS 認定資格試験テキスト AWS 認定クラウドプラクティショナー改訂第3番は、AWS 認定クラウドプラクティショナー試験の合格を主目的にした日本語の試験対策書である。対象は AWS やクラウドを学び始める初学者で、技術職だけでなく営業企画、管理部門などクラウドサービスの基本理解を必要とする読者にも向く。内容は試験範囲に沿って、クラウドの概念、セキュリティ、AWS 主要サービス、請求と料金を体系的に整理する構成である。単なる用語暗記ではなく、AWS の責任共有モデル、スケーラビリティ可用性、コスト管理といった基本原理を抑えながら、サービス同士の関係を理解できるように設計されている。章末問題や模擬試験により、知識の確認と試験形式への慣れを両立できる点も特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、クラウドの基本概念を試験範囲に沿って整理する導入設計。本書の基盤にあるのは、AWS の個別サービスを覚える前に、クラウドコンピューティングそのものの考え方を理解させる構成である。クラウドプラクティショナー試験では、サービス名の知識だけでなく、オンデマンド利用、重量課金弾力性、グローバルインフラストラクチャといったクラウドの性質を問われる。本書はこれらを AWS の具体的な仕組みと結びつけて説明するため、読者は抽象的な定義を暗記するだけでなく、なぜクラウドが従来型の IT 運用と異なるのかを把握しやすい。特に初学者にとって重要なのは、リージョン、アベイラビリティゾーン、エッジロケーションのような用語を単独で覚えるのではなく、可用性、低遅延、障害分散といった目的と対応させて理解する点である。この導入があることで、後続のコンピューティング、ストレージ、ネットワークの説明が単なるサービス一覧にならず、クラウド設計の基本原理として読み進められる。次に、責任共有モデルを中心にした AWS セキュリティの理解。クラウドプラクティショナー試験で品質するセキュリティ領域について、本書は AWS 側の責任と利用者側の責任を区別する責任共有モデルを軸に整理している。この観点は初心者が誤解しやすい部分であり、クラウドに移行すれば全ての安全性が自動的に保障されるわけではないことを示す。AWS は物理施設、基盤インフラ、マネージドサービスの一部を担うが、利用者はアカウント管理、アクセス権限、データ保護、設定の適切性に責任を持つ。この区別を理解すると IAM、MFA、暗号化、監査ログ、セキュリティグループなどの機能が単なる個別サービスではなく、運用上の管理手段として位置づけられる。本書の説明は、専門的なセキュリティ実装に深く入りすぎず、試験で求められる基礎判断に焦点を合わせている。そのため、どの領域を自分たちで管理すべきかという実務的な判断の入り口としても有用である。さらに、主要 AWS サービスを用途別に把握するテクノロジー領域、本書の中心的な学習対象は ECS、RDS、VPC、AWS の主要サービスである。ただし、クラウドプラクティショナー試験では、専門設計者レベルの詳細設定よりも、各サービスが何を目的とし、どのような場面で選択されるかを理解することが重視される。本書はこの試験特性に合わせ、コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーク、管理運用といった分類でサービスを整理する。これにより、似た名称のサービスを無秩序に覚えるのではなく、用途の違いから判断する力を養える。例えば、仮想サーバーを使う場合、オブジェクトストレージを使う場合、マネージドデータベースを使う場合では、選ぶサービスも運用責任も異なる。初心者にとってはサービス数の多さが負担になりやすいが、本書は試験で問われやすい基本機能と代表的な利用シーンに絞って説明するため、AWS 全体の地図を作る教材として機能する。請求と料金を費用削減ではなくコスト最適化として扱う視点。クラウドプラクティショナー試験の特徴の一つは、技術だけでなく請求、料金、サポートプラン、コスト管理の理解が求められる点である。本書はこの領域を単に安く使う方法ではなく、必要な性能や可用性を満たしながら支出を管理するコスト最適化として説明する。 AWS では重量課金が基本であるため、使った分だけ費用が発生する一方、不要なリソースを放置すれば無駄なコストにつながる。リザーブドインスタンス、サービスプランス、無料利用枠、料金見積り、請求アラート、コストエクスプローラーのような考え方を理解することは、試験対策だけでなく実務上も重要である。この分野は初学者にとって抽象的に感じられやすいが、本書は料金モデルとサービス利用の関係を整理することで、費用対効果という判断軸を示している。クラウドを技術基盤としてだけでなく、事業コストを伴う運用資産として捉える点が、この試験書の実務的価値を高めている。最後に、章末問題と画面操作で知識を定着させる学習構成。 本書は解説を読むだけで終わらせず、章末問題や模擬試験を通じて理解度を確認できる構成を持つ。クラウドプラクティショナー試験では広い範囲から基本問題が出るため、一度読んだだけでは知識が断片化しやすい。章ごとの問題は用語の意味、サービスの用途、責任範囲、料金の考え方を確認する役割を果たし、間違えた部分を本文に戻って復習する学習サイクルを作りやすい。また本書は AWS 管理画面の操作イメージにも触れているため、実際のコンソールを見たことがない読者でもサービスがどのように利用されるかを想像しやすい。試験自体は高度な操作手順を問うものではないが、画面操作の文脈があることで、オートスケーリングやリソース作成のような概念が現実の機能として理解される。問題演習と実機イメージの両方を備える点は、純粋な暗記型の問題集とは異なる本書の強みである。結論として、本書は AWS 認定クラウドプラクティショナー試験を初めて受験する人、AWS の全体像を短期間で把握したい人、業務上クラウドの基礎知識を必要とする非エンジニアに適している。特にクラウドの概念、セキュリティ、主要サービス、料金体系を一冊で順序立てて確認したい読者に向く。実践的な利益は試験範囲の要点を整理できることだけではない。 AWS を使う際に必要となる責任分解、サービス線立て、コスト意識の基本を身につけられるため、次の学習段階であるソリューションアーキテクト系の資格や実務利用にもつながりやすい。同分野の書籍には問題演習中心のものや動画講座に近い構成のものもあるが、本書は試験テキストとしての体系性と管理画面の操作イメージを含む実務的な導入のバランスに特徴がある。一方で、完全な未経験者は読むだけで理解しきるより、無料利用枠や公式資料、追加の問題集と併用した方が定着しやすい。基礎固めの中心教材として位置づけると最も効果を発揮する一冊である。ご支援いただける場合は、山下喜津陽、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。